はい、それでは、コリント人への手紙第1の14章を開いてください。コリントの手紙第1の14章を開いて、ください。聖書通読の学び戻りますね。 先週は新年礼拝でしたけれども、去年ですね、昨年末の礼拝で13章まで来ました。で、午後の礼拝ですね、今日の午後の礼拝で14章1節ずつ見ていきますが、今朝は33節に注目します。33節に注目します。神は混乱の神ではなく平和の神なのです。生徒たちのすべての教会で行われているようにとあります。コリントの教会がですね、すべてのことは許されているという考えをモットーにして、自由に、個々人が願っていること、それを大事にしていることですね、それを追求していけばいいと、考えていたわけなんです。一見良さそうに見えるじゃないですか。で、現代社会も似たようなことを考えているわけですよね。自分が信じていること、願っていることをやっていくんだよっていうことをね、こう教えています。何かこう決められたしきたりとかですね、こうそういうものではなくてですね、こう自分らしさを表していくんだよ。なんかすごく聞こえがいいじゃないですかですね。多様性を大事にして一人一人の個性が花咲く社会が素晴らしいと。けれども、その理想とは正反対のことが起こることが現実なわけですね。コリントの教会ではさまざまな問題が起こって、その一つが混乱、そして無秩序でありました。主の晩餐では我先に食事をして、貧しい人たちが恥ずかしい思いをしたと。また主の体をわきまえないで食べていたので、病気になったり死んだ人さえいたんですね。で、あとは女の人たちが被り物をしてなかったというんですね。で、これ私たちなかなかわからないんですけども、当時ですね、ローマの社会で公のところを、歩いているときに、いるときには女の人たちは被り物をしていたのに、コリントの教会だけはそれを取ってしまったわけです。取っている人っていうのはあれですね、売春婦だったんですね、当時はね。そのようなことも行っていた。で、14章では、この礼拝において、公の礼拝において、いろんな人たちがこの御霊の賜物をですね、こう使っていくんですが、秩序がなかったんですよ。威厳を語るときに皆が語っていて、騒がしい音が響いているだけというような、こう状況だったんですね。このように、それぞれが自分が許されている、この自分の自由、願っている通りのことを行っていくということによって、混乱、無秩序があったということなんです。で、話は全然変わりますけれども、私たちの家に、ですね、テレビはないんですね。で、大晦日も、NHK の紅白歌合戦は、見ないで、何年も、経っています。けれども、もちろんニュースはインターネットで見ますから、話題になるニュース、その紅白歌合戦で話題になった歌はですね、よく知っています。で、昨年末の番組で非常に興味深い歌が、結構ニュースになってですね、題名が命に嫌われている。なんかうなずいている方いらっしゃいますかね。刺激的なあれですね、歌の題ですね。で、中身がですね、要は自殺願望のある思春期にいる子たちの混乱を代弁してるんですよ。で、私が高校生の時に、抑うつのような症状で悩んで、死にたいという思いが何度となく、よぎっていましたので、その時のことを、よく思い出しました。で、そういったところから死んで蘇られたキリストによって自由にされたっていう証しをですね、 このロゴスミニストリーのブログに書き残しています。で、思い出すとですね、同じ NHK の紅白歌合戦で2005年に歌われたのがスマップの世界に一つだけの花なんですね。こちらのことをよく覚えてらっしゃる人たちの方が多いかもしれませんが、若い人たちは何それって思うかもしれませんけれども、それもですね、現代社会の世情を、この世の中のことを反映したような内容なんですね。歌詞がですね、ナンバーワンにならなくてもいい、もともと特別なオンリーワンって言ってですね、覚えてますかね。この花屋さんの花が一つ一つ違うから、あなたは世界に一つだけの花で、その花を咲かせることだけに一生懸命になればいい。これ国民的な歌になったんですね。でですね、私はですね、むしろ命に嫌われてる方に共感するタイプなので、すごくこうなんか距離を取ってる。まあでもすごい流行ってますから、なんで私はうさんくさいってこう感じてしまった、言い方ちょっとごめんなさいね、こう好きな方にはね申し訳なかったんですが、うさんくさいと感じてしまうかというとですね、自分の花だけを咲かせればよいって言ってね、そのどのようになってるか、自分の花というものがどのようになってるかがわからないという悩みがあって、どうやって咲かせるのっていうことなんですよ。自分のうちにある花、それがわからないから混沌として悩み苦しんでいる。で、それを直球で歌っていたのがこの命に嫌われていると。だから同じ NHK で回っても、これだけ2005年、そして今が2021年、あ、今って言っても昨年の話ですよ、2021年15年ぐらいだよね、14年かな、でだけでもこれだけガラッと変わってるんですね。で、キリスト的、クリスチャン的に、この話を戻すとですね、花を咲かせると言っても、その源となっている命がわからないからね、そうなってしまっている。そのどこからその花が出てくるのか、もちろんそれは神から出てくるものであって、神につながって神に明け渡している、従っているからこそ、初めてあなたは高価で尊いっていうか、世界で一つの花となるわけです。で、そこで今朝の御言葉、神は混乱の神ではなく平和の神なんです。神こそがあらゆる美しい服よりもさらに素晴らしい美しさで花を着飾ってくださるんです。そこにある美と言ったらいいかな、この秩序と言ったらよいでしょうか。その秩序があって、私たちは初めて安らぎを得るわけなんですよね。花と言ったら、今ちょっとこの原稿書いてませんけども思い出しますね、星野富弘、なんですか、美術館ですかですね、群馬にある、私たち有志でね、お膳に行った帰りに見ましたけれども、彼がクリスチャンとして、キリスト者として、もう何時間もですね、それを観察しているゆえにですね、彼自身が不自由でですね、もう口でこの筆を使っているわけですけれども、でそこで見えてくる宇宙ですよ、もう本当に宇宙のような世界ですね。で、それは神につながっているから、神がおられるからという世界観があるから、初めて描くことができる絵であるし、また詩なわけなんですね。花を美しく着飾ってくださる神に従う、この秩序の中に生きていく必要があるということです。で、これをパウロが、このコリントの人たちに書いてるわけですね。この混乱の神ではなく平和の神だと。で、その次に出てくる言葉が、生徒たちの全ての教会で行われているようにということで、秩序の話をしてるんですよ。この生徒たちの全ての教会、他の教会は全てこのような形式っていうか秩序で行われているんだよということを話していて、コリントの教会だけがこう混乱してるっていうか、なんか勝手にやっているような状況であるわけなんです。そのローマ社会に生きている人たちが集まる教会であれば、どのような秩序があるかっていうのは、このおのずと決まってくるわけですね。例えばさっき話した女の人が被り物をしていないというのは、ちょっとこれ異様な光景なわけですよ。で、 この14章の中では異言を、このもうみんなが勝手気ままに語って、いたという、まあ、状況、これが、もう本当に他の教会ではそんなことやってないのにっていうふうな、まあ、状況だったんですね。で、聖書にはですね、この礼拝を捧げる形式について具体的な、この指示というものが、この細かい指示というものはないんですね。例えば賛美歌は、何曲歌えばいいのか出てないです。だから先ほど何曲歌ったの、あれ5曲だっけ、はい、5曲ですね。でも5曲歌いなんてどこにも書いてないですね。で、楽器は今ギター弾きましたけれども、ピアノにすべきであるとも書いてないし、ギターにすべきであるとも書いていません。アカペラにすべきかということも書いていません。だから、世界の教会の中に礼拝の姿というのは非常に多様ですね。いろいろあります。聖霊の導きで、ね、この行っていくと言ってですね、もう本当にそれぞれが手を挙げて、この皆さんもう神様にどうぞって言ってですね、このああしようってこれあのなんかこう、異言で語ったりですね、こうあのこうもう本当に踊ったりとかですね、もう本当に、そういう感情をこう本当にそのまま出していくような、礼拝もありますよね。あるいはもう賛美祈りすべて、祈りもですよ、祈祷書というものによって始めから終わりまで儀式の中で順序正しく行っている教会もあるわけなんです。意外にそっちの方が多いかもしれない。でも今ちょっとね、この今みたいなこう自由な ところもかなり増えてはいますけれども、私が、19年か4月にトルコ旅行に行ったんですね。で、そこで3日間イスタンブールを過ごしたんですけども、実はそのイスタンブールっていうのは、この今はイスラムの国ですけれども、トルコはもう長いこと東ローマ帝国の首都コンスタンチノープルだったわけです。で、ギリシャ正教会、正教会のですね、そのいわゆる本あのいわゆる、なんだ本山みたいなね、このもう本当中、そこに中心がある、本拠地があって、まあ、その教会の名前が何だったっけかな、聖ゲオルギオス大聖堂っていうんですけども、で行ったんですよ。でちょうどね4月の初めなので、もうねイースターの復活祭のこう準備みたいなことをしてるんですけれども、まあ全然これ同じイエス様を信じているんだろうかっていう、ちょっと私はちょっとショックな感じをしましたが、もうひたすら司祭の人がですね、もうこうダダダダダダダダダダダダってずーっとこうよ、これをやってないか、これユダヤ人かこうずーっとこう読んでってね、祈祷書を読んでいくんですよ。で、聖教会のことです、私も興味持ったので、まあ日本にある聖教会もあるんですよね。で、それで今コロナですから、こうオンラインにしてですね、この聖教会の人がやっているのを見たことがありますけれども、もうひたすら祈祷書、日本語の祈祷書ですよ。で、難しい言葉で書いてるんですよね。これをもうね、だんだんどんどんどんどん読んでいくんですよね。これほど違います、礼拝が違うんですね。けれどもやはり聖書を見ると、秩序は、順序は明確にあることがこう背景で見えてきますですね。まず賛美をすることについて、例えばエペソの5章の19節で、詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさいですね。で、ペンテコステ、この50節の時に聖霊が下った後で、間もなくして彼らはこんなことをやってますね。使徒の2章の42節、彼らはいつも使徒たちの教えを守り、パン交わりを持ち、パンを裂き祈りをしていたですね。使徒たちの教えを固く守るですね。交わりをする、パンを裂く、でこれ聖餐に預かることですね。で、祈りを捧げる、でこれもあったわけですよ。そして、牧者であるテモテに対してはパウロが命じました。第一テモテの4章の13節、私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えに専念しなさいと。 で、同じ第一テモテの3章の15節に、たとえ遅くなってでも神の家でどのように行動すべきかをあなたに知っておいてもらうためですと、この、何らかの秩序を持って行う、だから賛美を行う、で教えを、していく、朗読をして進めをして教えていく、というこの何らかの秩序がしっかりと明らかにあったわけなんですが、コリントの教会がそれを失って、いたわけなんですよね。異言を語っているので、まず聞いていてもわからないし、そして誰かが語って、じゃあ解き明かしがあったとしても、その解き明かしの時間もあげないので、みんなが勝手にやってるから解き明かしさえないし、で啓示が与えられるとか賛美とか教えたりする、そこに順番がなかったですね。だからちょうどあの主の晩餐で我先にと言って、この食べていたのと少し似ているかもしれません。そしてこの34節から出てますけれども、当時はですね、このユダヤ教の礼拝に乗っ取っていたと考えられますが、ユダヤ教の礼拝では男と女って分かれていましたが、女の人がですね、なんかこう話、分からないことが出てくると、こう旦那さんに、これどういう意味なのとかね、だからとにかく話、その礼拝の途中でこう会話してるっていうね、会話しようとしてるっていうか、黙ってなさいってパウロが言ってるところがあるんですけど、でこういうですね、全てが許されると言ってもですね、パウロが言ったように全てが益となるわけではない、益にならなかったということなんです。そこでパウロが教えたのが、神は混乱の神ではないんだよ、つまり秩序の神なんだよということです。で私たちは知っています、神がいかに秩序を、重んじておられるかということですが、天地創造です、ね、においてですね、どれほど秩序がこの自然界にあるか、もう皆さん見ているわけです。今日は日の出が何時か、日没が何時か、もう確実に、この何ですかね、この分かるわけですよね。もうこれ1年後もどうなってるかも確実に分かるわけです。考えられますか。でこのこう、この日が通る道っていうのも分かってるし、星の運行も分かってるし、そして、この海もですね、この日本の地図っていうのが、伊能忠敬がさ、一生懸命あの測量してね、江戸時代のね、そして今の日本地図と同じじゃないですか。もう何百、200年ぐらい経ってるんですか、江戸時代だからね。なんだけど全く変わってなくて、あの東日本大震災の時にも数センチしかこう変わってないとかね、この海岸線がね、波があれだけたくさん来てるんだけど、こうなんかうまい具合に引いていくじゃないですか。だから満ち潮と引き潮ぐらいの差ぐらいで、もう変わんないじゃないですか。だから本当に秩序がしっかりとあるわけなんですよ。で聖書の、この天地創造の神様のなされたことのサブテーマですね、副題はですね、秩序があるということですよ。この分けられたという言葉があります。はじめは暴漠という言葉が使われてますが、昔は混沌という言葉が使われてましたけれども、暴漠としていて形がなかったところに形を神が生み出していかれるわけですね。まずは光、闇の中に光があった、光と闇を分けられた、分けられたという言葉があって数多くあります。区別していくんですですね。で植物とかあと動物については種類ごとにという言葉を使って、例えば1章の12節に、地は食物を、すなわち、種のできる草を種類ごとに、また種の入った実を、結ぶ木を種類ごとに生じさせた、神はそれを良しと見られた。だからリンゴの種をまいたらリンゴの木があって、リンゴの実を結ぶわけですよね。そこに、なんだろう、こうグレープ、グレープ、ブドウは出てこないわけなんですよね。種類ごとにということで分けられて、そして神は、人をご自分の形に作られて、男と女に作られたと、ここでもう区別をなされたわけです。まず男を作られて、男から女を作られて、そして、制度を作ったんですね。結婚という制度、2章の24節に、それゆえ男は父と母を離れ、その妻と結ばれ、二人は一体となるのであると。そして人が悪に傾いているので、神様が水によって裁きを行われて、しかしノアとその家族は救いな、あの箱舟を通してお救いになりました。でその後にですね、神が産めよ増えよと言って、でさらに付け加えてこのような命令を出されました。 9章の6節で、人の血を流す者は人によって血を流される、神は人を神の形として作ったからであると。人の血を流す者は人によってって書いて、人によってって書いてますですか。これを、人を殺す者は人によって殺される、これ死刑制度ですよですね。つまりここで公権力の話をしていますですね。私たちが、この何かね、物を持って、ナイフを持って人を刺したら、この罰せられるわけですけれども、日本政府というか日本の権力がですね、国がですね、この おまわりさんたちに拳銃を持たせているわけですね。でこのようにこの剣ですね、このローマの13章には剣を持たせていると、これ神から来ているんだということで、この国という制度の始まりがここに書いてあるわけなんですよ。なのでね、私たち、このちょっと話はずれますけれども、早荷になっていることにね、本当に気をつけなければいけない。それが何かって言ったらですね、区別や違いをね、差別っていうふうに言い換えることが今流行りになってます。君男らしいねって言ったらね、差別になるんですよ。なんかある人がすごく皮肉ってましたけども、今回の紅白歌合戦が、ちょっとまた世の中の話になっちゃうね。なんかそういう、なんていうかな、そういうポリコレっていうかさ、こうなんかその雰囲気いっぱいだったんだけど、昔だったらさ、北の酒場通りには長い髪の女が似合うって、髪の毛をね、長い髪の女が似合うなんて、女をそうやって確実的に見てとか、そういう、分かります、男と女の区別であるとか、こういうものさえも差別という言葉で、なくそうというですね。で、政府がこのように定めてはいけない、政府が全部認めていかなきゃいけない、私たちが個人でこの選択して認めたものを、全部これを、この制度として受け入れていかなければいけないという、そういうですね、ことをやって、結局何が起こるかって言ったら混乱が起こります。で、国の力が弱まっていきます。そしたらどうなりますか。聖書にはどこも、神、権威は神から来てるって言ってるでしょ。もちろんその権威っていうのは全ていいことやってませんよ。もちろんそれは前提ですよ。けれども神から来ている理由が分かります。もうこれ本当に国がなくなったらどうなるか、どうですか。国がなくなった混乱が起こります。今頭にガーッと、僕は頭に浮かんでるの何か分かります。北斗の拳の世界ですね。北斗の拳でなくても、分かります。北斗の拳ってつまり強いものが結局のさばる、もう外に出ることももう怖くてしょうがないっていうね、生きることによってそのものを盗むとかさ、もうそういうことをするしかなくなっていく。で、混乱が起こってくるわけなんですよね。で、自分たちを結局苦しめるわけなんです。で、こういう秩序というものがあります。天においてはある意味でもっとすごい秩序なんです。聖書の神が万軍の主って呼ばれますね。万軍の主、天の軍勢がいて、その軍勢の主なんですよ。軍勢なんですね。軍のような司令系統があまりにもはっきりとした規律がある、そのような世界なんです。で、今平日の学びでダニエル書を学んでますが、10章でミカエルのことを何て言ってますかね。ミカエルのことを何て呼ばれてるか知ってますか。13節に、最高位の君の一人って書いてますね。これは天使長とも昔は訳されてましたね。最高位の君の一人って言われてるんです。いわゆる軍隊の中でもものすごい上のランクの人ってことですよ。一番上のランクの人ですね。今私たちね、自衛隊の兄弟もいないし、ここにね、例えば沖縄のカルバリーチャペル行ったらですね、もうこんなこと私が説明していることも何言ってんのっていう感じぐらい、ものすごいもうこの司令系統があまりにもはっきりしていてですね、もうこっちの上が言ったことは絶対命令ですね。絶対にそれをやらなければいけない、遂行しなければいけないわけなんですよ。で、このようなのが 天の情景であって、で礼拝が行われている姿が黙示録の4章にありますけれども、神の御座があって、でその御座の周りには24の座があって長老たちが座っていると。でその御座の、ま、あたりには、目も前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいて、これはまあケルビムだと思いますね。エゼキエルの1章に書いてますから。でですね、この4つの生き物が礼拝を捧げていく中で、長老24人が応答していくんですね。こう書いてますね、4章の9節から10節。これらの生き物が栄光と誉れと感謝を御座について、いよいよ限りなく生きておられる方に捧げるとき、24人の長老たちは御座についておられる方の前にひれ伏して、いよいよ限りなく生きておられる方を礼拝した。また自分たちの冠を御座の前に投げ出していたと。この生き物が感謝を捧げている、賛美を捧げているときに、まあ、要はね、賛美リーダーですね、礼拝のリーダーですよ。そして24人の長老がこのひれ伏していったという、この地上においても秩序があるし、天においてはもっと秩序があるわけであって、ましてや私たちが礼拝を捧げる、この地上において礼拝を捧げるっていう時に、そのような秩序というものがあるわけなんです。だから自分の感じたままで自分のやり方で自由に礼拝しますと、そのもちろんこの御霊の導きっていうのがありますから、けれども秩序がなくなるっていうことはないわけなんです。まあ、権威とかね、秩序というものに抵抗がある方がおられるかもしれませんですね。でなぜかといったら、その権威という存在によって虐げられたり抑圧されたりしたこと、例えば親が暴力を振るうような親とか、ね、そういう、親であれば、この権威とかですね、神がおられるっていうことがなかなかね、こう受け入れられないかもしれませんけれども、でも権威そのものが悪いことではないわけですね。聖書にも父と母を敬いなさいと、神から来ている権威ですから敬いというふうに命じているわけなんです。でね、権威があると実は安心するんです。子供がなんかいろんなことをやってるの、この境界線をね、こう試しているっていうことをよく言われますよね。それが明確でないときに、子供がまあ結局いろいろ暴れてしまうっていうか、混乱してしまうわけなんですよね。わからないという、自由にしていいよっていうことで、むしろ自由というものが怖い、だって今まで分からないんだもん、ということになるわけなんですね。で私たちが宣教地にいた時に、まあ、ある抑圧的な国から逃げてきた女の子を養子にした宣教師の人がいたんですね。でその子は自分の年よりも低い学年から学校に入ったんですけど、本当に基礎学力が、なんか本当ない状況だったんですね。で一生懸命工夫して行ったんだけども、能力が向上しなかったんですね。でまともに話すこともできなかったんじゃないかなと思うんですけども、ある時に急にパーンとなくなっちゃったんです。それが急にめきめき学力がついてったんです。でそれをなんでかということは、本当にご本人も言ってたかな、私も聞いていて本当思ったんですが、その宣教師夫婦を親としてようやく見なすことができるようになった時、つまり権威ある存在にこう自分がその中にいて、その中で安心していて、その安心から愛というものが分かって育てられてて、そして権威ある、その平和があるから、それでこの伸びてったというか、能力が伸びてったということなんですよね。まあ、さっきの話に戻るけどね、この一つの花が咲くっていうのが、あったけれども、それは権威がなかったら、秩序がなかったらわからないんですよ。なので、もしですね、ご自身が自分は混乱、何か何でかこう分からない混乱というものを感じていらっしゃるのであれば、強くお勧めしたいのは神のことにところに行くことですね。でこの、天地創造の中でこの暴漠としていたところから、この闇が、この支配していたところから神の霊が、そこにおられてですね、そして光をあれと言われたと同じように、この秩 序が始まっています。平和が始まっていきます。その神のところに来ることによって天地創造を行われた神と同じような働きがこの自分の心の中でも生活の中でも起こってくる、回復していくわけなんです。神は平和の神ですと次にこうパウロが言っています。でなんで自分の願うように欲するように動いていくと混乱が起こるのかというと、根本的に、まあ、神に反抗する心を持っているからです。戦う心を持っているからです。ヤコブの4章の1節で、あなた方の間の戦いや争いはどこから出てくるでしょうか。ここからすなわちあなた方の体の中で戦う欲望から出てくるのではありませんかということですね。こう罪を犯すって結局戦ってるっていうことですね。神様がこうしなさいって言ってるのにやらないわけなんですよ。でこれを食べてはいけないって言ったのに食べたわけなんですよ。で神に敵対するものになってしまっていて、私たちのありのままの姿というのは神に敵対しているということをローマの8章の7節で言ってます。なぜなら肉の思いは神に敵対するからです。それは神の律法に従いません、いや従うことができないのです。でこのようにして自分の願うようにやっていくことによって争いが起こって、内側には混乱が起こって、自分で自分が何をしているかがわからない状況に陥るわけですね。でもちろん神に反抗しているだけじゃなくて、人の間でも争いを引き起こしてしまいます。争いがないのに争いを引き起こしたんです。箴言の3章の29節、隣人があなたのそばで安心して住んでいるとき、その人に悪を企むな。あなたに悪い仕打ちをしていないのなら理由もなく人と争うなとですね。でこのようにこの争いを引き起こす、妬みを持つっていうのが、このなぜかというと、こう自分の権威が分からないんですよ。権威を知らない、権威に従ってない、というのがあって、でそれで、不安になっているから争い引き起こしていくんです。何もないのに引き起こしていくんですよ。キリストは平和の君と呼ばれています。これイザヤ書の9章の6節ですね。で新約聖書で平和の神という言葉は新改訳の2017だと7回も出てきます。つまり神の権威に従えば、秩序の中に生きてれば平和を経験することができるわけなんです。なので私たちはたとえ自分の考えていることや感じていることと違っても、自分の感情がついてこなくても、私は神様を信じるし、御言葉を信じるし、これに従っていきますと、その時にそれが平和の道なんですね。イザヤ書の26章の3節に、志の堅固なものを神あなたは全く平安のうちに守られます、その人があなたに信頼しているからですと、ということで主を信頼し、この方に自分を明け渡す志を持つときに、主が全く平安のうちに守ってくださるわけです。これ難しいですよね。特に本当に自分と違うことが起こったとき、なんで神様だったらこんなことするはずじゃないじゃないと思っている、この正反対のことが起こっているときに、私たちはどうしてもそれがわからないんです。けれども分かっているのは、自分は混乱している、自分は本当に悩んでいる、もだいているという自分はいるわけなんです。昨日ね、今映画で出てる君と一緒にいた、なんだっけ、君と何だっけ、いた108日間。で、その、元ちゃんになってる、ジェレミー・キャンプさんの証を、実際のね、彼の証を見ましたが、もう、
奥さんが、若い奥さんが亡くなってね、瞬く間に108日で亡くなったわけですから、落ちぶれてその時にね、神様に立って賛美しなさい、礼拝しなさいって、こう賛美しなさい、立って礼拝しなさい、3回ぐらいかな言われて、何言ってんの、できるわけないじゃんって、それをやった。何度も語られるから、分かりましたって、全然理解できないけど分かりました。そして家族の人も一緒にね、こう賛美した時、もうこれまでに一度も経験したことのない神の御臨在があったって言うんですね。そして天のところで亡くなったメリッサさんが、この神様を礼拝している、そのまあ幻じゃなかったと思うけども、それが明確にこれ分かったってこう言うんですね。全然違うことが起こっている時に、それでも神に従う、明け渡す、任せる、そうすると神の平安が来るわけです。日本語に平和と平安ってありますよね。これ英語だと同じピースなので、こう本当に日本語いいなと思うんですね。まあ、漢字いいですよね。平和というのはもっとこう戦いにおいてですよね。それに戦いがなくなる、これ平和って。だから神と平和を持つ、神との平和ですね。これがさっき言った明け渡す、神に対して反抗する、自分の願っていることをやっていくと反抗していくわけで、それをやめると、でそうすると神は平和の神ですから、平安で満たされるわけですよ。神の平安が私たちに与えられるわけです。フィリピの4章にですね、何も思い煩いないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば全ての理解を超えた神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれますということです。コリントの手紙第1のですね、テーマって結局何かって言ったらですね、まあ、霊的に大人になりなさいということですね。パウロが彼らのことをキリストにある幼子と呼んだんですね。で、なんでかって言ったら、あなた方はまだ肉の人だからです、あなた方の間には妬みや争いがあるのですから、ここですね。キリスト者として成熟する、成長するって結局何かって言ったら、この平和を持ってる、平安を持ってるって言ってもいいかもしれません。安定している、落ち着いているって言ってもいいかもしれません。どれだけ神の平安を知っているか、神に全てを任せていることができるかということですね。信仰が増し加わると、自分が求めていることがおのずと減っていきます。こうしたい、ああしたい、ああしたい、こうしたい、視野が自分を超えていきます。教会の益、全体の益、こっちを求めて、つまり愛によって生きていくんです。で、主が見ているように自分が見ていくわけです。そしてこのイエス様への信頼によって生きていくので、他の人たちもその自分を通してね、神様の御臨在をこう見えてくるっていうか、分かってきてですね、で他の人たちにも影響を与えてくるわけですね。この他の人たちもイエス様により頼んで、まあ、行くこと、このように、なっていくのが、この成長したクリスチャンと言っていいでしょうか、ね、14章、じっくりとね、午後に学んでいきますからですね、まあ、そこでもね詳しく話していきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございます。あなた様がこのようにして私たちに、平和の神であられるお姿を教えてくださったことを感謝いたします。主よ、秩序と平和がいかに大事か、秩序がいかに大事かということを見ていくこともできました。神様、どうぞ私たちが、この明け渡すということを学ばせてくださいますようにお願いします。その中で私たちに、うちに平和がとどまっていますようによろしくお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。
最後に1曲賛美したいと思います。お待ちください。